皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月31日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、いよいよ乱世を生きるです。政治も経済も本当に行き詰まってまいりました。まあ昔から行き詰まってるんですが、今本当にその行き詰まってる最大のポイントというのは、政治とか、それから金融の体制がもはやもう持たないという限界がいよいよ見えてきたということですね。まあ日本の政治もですね、まあいろいろとこれからものすごく変化していくはずなんですね。それはただ単にですね、誰が政権を握るっていうことっていう以上のことがあると思うんですよ。やはり政治というのはその根本はですね、人々の生活をですね成り立たせるということですから、人々の生活を未来志向で成り立たせることが政治の根本ですから、これができなければ要するに政治が収まるってことはないんですね。そしてやはりですね、まあ今の日本の政治情勢を見ていても、その21世紀の明確なイメージというのはなかなか出てきませんね。だからその未来が見えない中で政治をやると、今の利害調整しかできません。今の利害調整を今の権力だけでやろうとすると、談合になるか切り捨てになるか、どっちかなんですね。談合と切り捨ての、ね、この両極端から抜け出すためには、全く今と違う未来をみんなで作っていくというですね、そういうその時間的な広がりがどうしても必要なんです。ですから政治というのはですね、未来に向けたメッセージ、未来に向けたそのイメージというものを必ず持たなければなりません。出なければできません。それは企業の運営もそうです。企業の運営もですね、未来というものを感じるから自分たちでその協力して行動ができるわけですね。未来というものを意識しないで企業の運営をやろうとすると、本当にこれまた妥協と切り捨てしかないわけですよ。ですからそういう意味で今はですね、企業の運営においても国際金融市場はもちろんのこと、それから本当の意味での、まあ、狭い意味での政治もですね、まあ、本当にその行き詰まったと、すなわち未来に対する想像力、構想力がないから行き詰まったというふうに私は言って間違いないと思うんですね。でこの放送はまた富山号からいつものように今放送録音しているところであります。今月は富山号の夏のお祭りがございましてですね、また多くの方に全国から来ていただきまして、お祭りに参加しまして花火を見たんですけども、その例えば平安ごめんなさい、鎌倉時代あるいは戦国時代の室町戦国時代の、大混乱期、この富山号もですね、その時代の中で大きく変動しているんですね。南朝方の巫女がやってきたりですね、まあ、いろんな人が動いて富山号で活躍する時期がありました。なんか本当に、まさに乱世となった今ですね、多くの方たちがまた再びこのね、歴史の谷場にやってきましてね、一堂に会してまた元気をもらって、まあ、なんかその日々ね、仕事に生活に励んでいくというのは、これはもう本当なんか歴史の大きなプログラムが動いているとしか私は言いようがないんですね。でとにかく乱世というのはですね、そのまずイメージを固めないとどうにもならないということです。未来に対するイメージを固めなければ何ができるかどうかわからないということですね。でその時にみんなですね、どの予測が正しいかということを考えるんです。しかしね、それがですね、その考え方があるんですよ。その例えばね、 A というシナリオが何十パーセント、 B が何十パーセント、 C が何十パーセント、よってですね、期待値はこれ辺でな、ね、期待値としてはどうしようとかね、そういうものの考え方だと大体失敗をするんです。世の中というのは思いもかけないように変わっていきます。思いもかけないというのは今の常識だけでは想像できないということなんですね。ですから未来を考えるときにはですね、その決して合理的に考えてはいけないんですね。その簡単なことはいいんですよ。例えばですね、商品をですね、1500円のものと1000円のもの並べといたと、あんまり品質に変わない、差はないと、どっちが売れるかなって、それはやっぱ性能が売れるだろうね。こういうのはですね、もう割と簡単に考えればいいんですがね、これから未来がどうなるかなんて話はですね、そんな確率でですね、考えてね、確率の大きい通りになるんだことは絶対ないんですね。ですから科学的なんて言いながらですね、実は科学的って言えば言うほどですね、本当の姿から外れていくことが多いんです。じゃあそういうですね、 科学的だとかですね、なんか理屈をこねた予測でないところで未来をどうやって判断するかっていうと、これは昔から決まってるんです。直感力なんです。で、直感力というのは思いもかけないところから生まれてきます。まあ言ってみれば観測できない力ですよね。そこから生まれてくるのが本当の直感力なんです。ですから常にこういう乱世を生きるときに大切なことは、その目に見えない力、あの世のこと、ね、まだ現実化したい未来、こういうものをいつもイメージしながら現実の中で生きていくということが何よりも大切であります。この間面白いこと言ってる方いらっしゃいましてね、その神奈川県でお仕事されている方なんですが、大震災の後東京のレストランと東京の小売業が一気にね、お客さんが減っちゃったって言うんですよ。どうしてかっていうと、みんなね、東京でね、一杯やらない、東京で買い物しないって言うんです。地元で済ましちゃったんです。ね、あの震災の時ですね、東京に行って電車が止まってひどい目に遭った人がたくさんいるんですよね。帰ってこれなくなって、で買い物なんかもですね、東京なんか行って何が起きるかわからないと、地元で済ませるものは済ましたいという人が多いんですって。だから地元に東京と同じ高級な品揃えを入れるとですね、これが売れるんですって。やっぱ東京に行かないで地元で買い物してるってですね、こういうのはですね、本当にこの、理屈言われればその通りなんですけども、実際にその場にいないとわからないですよね。やっぱりね、どんな時もですね、現実をよく見るんです。現実をよく見て、その現実の中に未来のね、ヒントがいくらでも詰まってるんです。ですから現実のからよく判断して、こうじゃないかな推理して、でそれが推理が当たるかどうかはまた現実で確かめていくと、この繰り返しなんですよ。だから特別にね、なんか手段があってこれで未来がわかるなんてあるわけじゃなくて、なんかこうみんなが本気で考えてること、本気でこうだと思ったこと、図らずも見えてきた現実、これをつなぎ合わせていくとですね、実は未来の日本、未来の姿というのはこうおぼろげながらも浮かび上がってくるんですね。こういうものの考え方をまずするということが何よりも大切です。それから乱世の場合はですね、どっちが敵でどっちが味方かわからない状況になることが多いんですね。だからその善悪なんて言ったってね、何が善で何が悪かわからないわけですね。選挙なんかもそうですね。選挙で勝った人が善人で負けた人は悪人か、そんなことないわけでしょ。企業もそうですね。売上の多いものが善で少ないのが悪かって、そんなことはありません。善悪なんてことはよくわからないのがね、乱世なんです。したがってですね、乱世におきましては善とか悪とか抽象的な話をしてもしょうがないんです。とにかくやるだけやってみるんです。自分の信じた道をやるだけやってみると、でうまくいかなかったら軌道修正をすると、文句言われたら軌道修正をすると、そうやって試行錯誤で道を開くっていうのが唯一の乱世における生き方です。ですから最初にですね、善悪を決めて、いい悪いを決めて、でこれしか一本道がありませんなんていう生き方はですね、これはよほど平和な時にしかできないことだと思ってください。したがって乱世を生きようと思ったらですね、本当にその曖昧性とか不確実性、こういうものがですね、常日頃のことなんだと、曖昧であり不確実である、そこをですね、なんか気がついたら、なんか無事にこの道を進むことができたと、ありがたいことだと毎日思う、そうやって生きることがほとんど唯一のですね、乱世の生き方なんです。ですからあんまりですね、先々のことをね、理屈っぽく考えて物事を決めないでください。かえってそれはですね、とんでもない不幸を招くことが多いんです。それから本当のギリギリのですね、生き方ということになりますと、常に天の助けとともに生きるしかありません。天の助けというのはですね、まあ、奇跡だとかなんとかそういう意味以上にですね、計らずもなんかうまくいっちゃってやる方よね、計らずもということだから、それはですね、やっぱりある種自分が無心にならなければできません。私利私欲があったりですね、なんかしょうもないことを考えているとこれ絶対できないことなんです。ですから最後はやっぱり歴史が変わる乱世というのはですね、大きな思いを実現しようとした人ほどですね、前に進むことができるんです。平和の時というのは大きな思いから行こうとするとなかなかうまくいかないんですね。平和の時は物事の体制あんまり変わりませんからね。そりゃ大きな思いを持つと、まあいいんですよ、それで。でもなかなかはかばかしい変化って見えないことが多いんです。でも反対に乱世の時というのは大きな思いを持っていかないと、あっという間に漂流したり流されてしまうんですね。それは非常に不幸なことになってしまうんです。ですからここはですね、ぜひですね、まあ皆さんもですね、自分自身を振り返っていただいて、大きな思い、なぜ生きているのかという思いをですね、常に勉強して自分のものにしていただきたいと思うんですね。 で日本という国はもともとですね、その生きるということそのものに喜びを見出すという文化なんです。だから生きている、生活している、これが幸せの原点なんです。万葉集という本があり、あの和歌集ありますね。万葉集って、ああいう和歌というのは実は神に捧げるためのあれは、ものの書き方ですね。和歌というのはその神に捧げるという歌ですから、やっぱりそれは感謝の気持ちがそこにこもっています。万葉集を見ますとですね、まあ、言ってみれば日々の生活の中に幸せがあるということがよくわかります。ですから、ムク・ハトジュ先生というですね、長野県の、高木村ご出身のね、児童文学の作家の先生いらっしゃるんですよ。この先生もね、いい話をいつもされておられます。もう亡くなりましたけどね。この、ハト・ムクジュ先生はこういうふうにおっしゃってますね。日本の村々に人たちが、人々ですね、人たちが小さい小さい喜びを追っかけて生きている。ああ、美しい。夕方の家々の窓の明かりのようだ。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追いかけて生きている。ああ、美しい。夕方の家の窓の明かりのようだ。これこそですね、日本人の生き方のですね、幸せの極意というやつなんです。で、この幸せの極意を実現させるために、政治というものがあるんです。すなわちですね、人々の思いをですね、まあ、地域地域でね、思いを集め、それを全体とすり合わせる。そういうことによって本当の祭り、真に釣り合うってことができます。で、人々の幸せがそこに出てくるわけですね。で、こういう生き方をしておりますと、まあ、いろいろね、幸せが乱れることってありますよね。なんかこう、事件が起きたりですね、まあ、経済的にうまくいかなくなったり、あるいはその、ものすごい天変地異があったり。でもそれを乗り越える力が出てくるんですよ。天変地異とか厳しいことを乗り越える力というのは日々の幸せから生まれてきます。この日々の幸せ生活がその幸せだと思うとですね、やっぱりここを守ろうという気持ちはごく自然に出てきます。あるいはですね、この人は尊敬すると言われる人があればね、その人の言ったことはみんな聞くようになるんですね。今それを形ばっかりやってるからですね、みんな何を守っていいかわからないし、あいつの言うことは聞かないと、こういう話になるんですね。そしてしかしやはり人の気持ちというのもまちまちでありますから、昔からですね、日本はある意味ではその時流に合わせて物事を動かす人が上手い人が多いんですね。だからその敵と味方が入れ替わるたんびにですね、裏切りが続出する。でもね、日本はそういうことがありましてもやっぱり最後は誠を尽くした人しか成功しないっていう、そういう国なんですよ。誠を尽くさないと成功しませんので、やっぱりね、確実にですね、子子孫孫にわたって幸せを貫こうと思ったら、日々誠を尽くして生きていくこと。これ一番ね、堅実な生き方なんです。ですから乱世になるとですね、一見ですね、何でもできるように思うんですが、むしろ反対なんです。乱世という厳しい生き方を本当に幸せをね、貫き通して生き通そうと思えば思うほどですね、原理原則に従って生きていくしかないんです。ですから日々の生活を幸せと思える、まずここをですね、乱世は必ず確立させなければいけません。小さい幸せでいいんです。先ほどのムク・ハトジュ先生がおっしゃったようにね、家々の夕方のそのね、あの柔らかい光、窓が生まれてくる、出てくる光、このなんかですね、見えてくるその光景もこれで十分なんですね。ですからやはりですね、あの生活は乱世であるからこそですね、しっかりと規則的にして守るべきものは守り、そしてその幸せの原点というものをぜひ打ち立てていただきたいと思うんですね。で、私はやはりここにおいてですね、西洋の人たちは非常に大きなやっぱり転換を迫られると思うんです。私の今ですね、リビアの今回の革命騒ぎ、イラク・アフガン戦争、その他見ておりますと、やはり欧米の血統の文化というのが非常に大きな災いをしているような気がしてしょうがないんです。血統というのは殺し合いということですよね。例えばイギリスでですね、今回略奪騒ぎありましたね、若者の。あれを見てですね、そのカメロン首相はですね、まあカンカンに怒ってですね、もう本当にこんな悪い奴はですね、根絶やしにしてやるぐらいのね、勢いで弾圧しようとしてますね。しかしあの略奪の最大の原因は、実はモラルの崩壊でも何でもなくて、政府が物価を釣り上げてしまったからなんですよ。なわち、イギリスはですね、もうすでに何年にもわたって犯罪率は下がっていたし、失業率も下がっていたんです。それがなぜあんな略奪が始まっちゃったかっていうと、物価が急激に上昇しちゃったからなんです。貧しい生活をしている人たちが、物価の急激な上昇に出会ってしまえばですね、 もう物は買えなくなって生活が立ちどころに行き詰まります。ですから貧しい人がたくさんいる状況で物価が上がったら、それは日本で言えば昔の打ち壊しで、体制が崩壊するのは昔から当たり前のことなんです。ですから例えば江戸時代、人々が物価の投機に怒ってですね、打ち壊しをすれば、幕府や各藩はですね、その備蓄倉庫を開いて米を貧しい人に配るんですね。弾圧の反対です。これをやらなければですね、収まるってことがないんです。しかしなんかカメラを見てるとね、もう本当にみんなですね、やっつけてやるって感じですね。考えてみればイラクのリビアのね、今回のカダフィも、それからイラクの、昔のフセインもね、あれみんな昔アメリカの友達ですよね。アメリカの友達でですね、上手にその油、両方とも産油国でしょ、油を掘らせてね、分け前を山分けしてたわけでしょ。山分けの仲間で起こしたわけでしょ。それでさ、殺しられたわけだね。でも殺しられて、じゃあ殺しちゃってどうなりましたか。イラクも大混乱でしょ。でリビアだってカダフィが死にはまた大混乱ですよね。落ち着くってことはないし、落ち着かなきゃまたですね、欧米が追い詰められちゃうだけでしょ、テロが広がって。だから自滅なんです、あんなことしたってね。でもね、自滅だと分かっててもね、殺さなきゃ気が済まない。あれが血統の文化ですよ。だから極道の文化ってあのことですよね。文字通り極道の文化で、だからやっぱ極道がですね、世界を治めてね、治まるはずがないんですよね。和をもって立っとしなしという、その言葉の意味はね、ものすごく深いものがあります。和をもって立っとしじゃない、じゃあ反対に極道式のですね、血統でやればどうなるかというのは今のこの世界の惨状であります。ですからね、やっぱりあなたたちは相当改心しなければ世界を治めるということはもはやできないと思うんですね。でやっぱりそうなってきたときに、これは日本で昔から言われている政治の基本に戻るしかないですね。政治の基本というのは民の生活がね、成り立つことなんですよ。政治の根本原則というのは国民の衣食住を調整することですから、国民の衣食住を調整して日々ですね、普通の生活を営める、この最高の幸せを実現させるのが、ね、政治なんです。これができないからね、なんかみんな陰謀を図ってみたり、なんか無理な金融をやってみたり、無理な経済をやってみたりして自滅の道に向かっていってしまうんです。ですからここはですね、やっぱり原理原則に遡ってね、帰ってまず人々の衣食住の調整と、でとにかく普通の生活を営める、この現実をもたらすことが一番大切であります。でそのためにはですね、やはりグローバリゼーションじゃダメなんです。人生、人ある政治、優しい政治というの基本はですね、経済の区域を定めることとちゃんとありますから、やはりまずですね、人々が別に貿易はもちろんしてもいいんですよ、でした方がいいんですが、貿易以前にですね、いわゆる経済圏というのを決めなきゃいけません。昔で言えばね、山々谷々、鈴浦浦、それぞれにですね、みんなそこで生きる場所がみんなあってね、その中で生きてるわけですね。テリトリーみたいなのがあるわけです。で、このテリトリーをまず確立させて、そこでね、まず生きる基盤を作ること。その上で横の調整をしていく。これがね、経済の基本なんです。ですからやはりね、そうやって生きる基本というものをここでもう一回我々は作り直すべきだと思います。で、それはね、やっぱ政治の本当の大事な仕事なんです。今の制度をどうするかということで政治をやってますね。だから政治にならないんです。もうね、大体ね、1000兆円の借金をね、返せるわけがないでしょ。ね、この衰退しきった我が国の政治家、あるいは衰退しきったね、日本の大企業ね、どう逆立ちして1000兆円の借金返しますか。返せないなら返さないで次を作ればいいわけですよね。そのね、数字の帳面が合わないのにですね、これ返せるかのごとくやってやるからね、そのみんなね、不信感を持って離れていってしまって、結果として全てが後手に回って今日の生活も回らなくなるわけですね。で、とにかく1000兆円も赤字作っちゃった最大の原因は、入ってくる以上に金使っちゃったからですよ。話は簡単で、入ってくる以上に金を使えばこうなるわけですから、政府自らがね、役所を含めて大反省がいるわけですよ。それはね、法律で許されてるって問題ない。まずモラルの問題だ。こんな金使ってね、平気でいること自身が許されないわけで、まずその反省がなければ、この上で、ね、この政治を立て直すなんてこと絶対ありえないですよ。だからそういうことを考えると、全く新しい形でね、社会保障とは作り直した方が私は早いんじゃないかと思うんです。で、そういうですね、大きな括りで時代を作るっていうことが今何よりも必要なことなんです。小さな括りでやるからね、全てが失敗していくわけですね。同時にこういう時はですね、今まで知らなかった人たち、今まで付き合ってなかった人たちがね、みんな手をつないで生きていく時なんです。乱世というのはね、一つのシステムからみんなが逃げ出していく時です。 ですから乱世になると人が混じるんですね。混じることによってですね、新たな知恵が生まれてくるし、新たな元気が生まれてくるんですね。やっぱりそうやって日本という国は、まあ、統一と分裂を繰り返しながらね、混ざり混じりして時代を作っていきました。で、今はまさにそれは変わらないんです。ですから閉じこもってるとうまくいかないですよね。で、やっぱたくましく、ね、自分を主張しつつもみんなの輪ということで、みんなの力を 1+1 を3にするように動いていくということが一番大切なことで、でもそれは難しいことではなくて、やっぱり日々反省し、日々行動していけばね、自然にそういう力が出てくるわけですね。ですからいよいよですね、まあ金融も何もこう動いていきますけども、その先にあるね、本当の幸せというものをね、日々達成しなきゃいけない時だというふうに考えたらいいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんなはリーダー、いよいよ乱世を生きるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。